中村文明のみるみる元気が湧いてくる。本日はですね、なんと不思議なこの光景なんですけど、ずっとね、サンマックさんで、はい、管理してもらってたこのみるみる元気が湧いてくるがですね、はい、まあ、黒船の方で毎週月曜日にアップするという、はい、そんな流れになってからもう早何ヶ月、
もう1年ぐらい、
そんなに
かかってない。3月11日がサンマックで最後の
1回目。あ、そうだそうだ、
あそうだ、ただもう半年
は半年ぐらいですね。
で、久しぶりに、
いや、ご無沙汰、なんか緊張しますよ。
いやいやいや鈴木直樹さんに来ていただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ご無沙汰して
ます。そしてまた、まあ、ちょっとたまたま一緒にラーメンを今食べてた、あの、ご遠足の成田大輔君と、
はい、ありがとうございます。
あと、サンマックの高瀬さんというね、
はい、
実年齢32歳だけど見た目が21歳と、はい、で、僕からなんかあんた赤ちゃんみたいな匂いがしそうやと言われて
る。それ言っちゃうんです
か。そんな高瀬さんと4人でちょっとね、久しぶりに、
わあ、ごめんなさい、
ノープランなんですけども
ですね。
実は、まあ、昨日おとついちょうど坂本龍馬の、はい、まあ、誕生日であり命日でありということで
11月15日、
はい、ですけど、たまたまね、その時、まあ、新潟で、あの、天竺マンとか大島圭介とか、
ね、実は知らなかったですよ、
翡翠小太郎君とかね、はい、この辺とこうコラボでイベントがあったんですけど、うちの、あの、どこにいるかわからないウォーリーがですね、ぜひ翡翠小太郎さんと撮ってきてって言われたんですけど、はいはい、あの、まあ、彼がで、あの、メールをしてきたのもちょっと遅かったのもあるし、はい、僕が見なかったのもあるんですけど、はい、完全にそれを忘れてしまいました。
あらら、
ちょっとなんかその辺の復習もしながら、
はい、ぜひぜひ、そのイベント、今おっしゃったイベントのこと聞きたいですけど、2日間あったんですか。
はい、2日間あったんです。
何人ぐらい来たんですか。
ちょっと人数は少なかったですけどね。
あんま知らなかったですよ。
なんかこう、あんまりうまくこう拡散ができてなかったのかな、なんかわかんないですけど、ちょっと人数が少なくてちょっと寂しかったんですけど、同時に、あ、なんか俺らって人気なくなってきたんちゃうかみたいな、ね、なんかそんなことも言いつつの、あの、命日だったんですけど、
ね、でも三宅さんといえばね、一番最初 の、 あの、お金でなくにも書いてくれましたけど、うん、坂本龍馬の命日に酒を交わすっていうのはね、なんか
飲んできましたよ、新潟の日本酒、もう本当2日とももうだいぶ飲みましたね。言いながら昨日帰ってきて東京でまた随分飲んだんですけど、
やっぱり龍馬さんの命日は独特の感じなんですか、
うん、で、やっぱり天竺マンも翡翠小太郎さんもね、うん、
はい、
やっぱり本当に龍馬好きですから、
そうです
ね、なんかね、なんかこういつもの雰囲気と違ってなんとなくこう緊張感があって、自分らの中にも今日は龍馬さんの命日やっていう、だからそういうのがあって、だけどその時に翡翠小太郎さんがね、あの、天才コピーライターと言われ、はい、本を30冊も出してる。
すごいですね。
で、彼の本面白いですもんね。で、その中でね、翡翠さんね、翡翠さんってこう実は顔を表には出さないし、はい、ちょっとこう謎めいたところがあって、まあ、パッと見た目なんかレイトン教授みたいな感じなんですけど、ね、なんかレイトン教授みたいな帽子かぶってね、
よくわかる。
これで話し始める前にあのレイトン教授の帽子かぶってなんかね、こう音楽を聴きながらずっとプラプラプラプラプラプラその辺歩きに行くんですよね。これこう人の話聞いてる時もなんか目つぶりながら左斜め上の方を見ながらね、なんかこう揺れながら聞いてる感じがね、なんかこう天才っぽいなこの人みたいなね、なんかね雰囲気なんですけど、だけど本人も言う通り、まあ、あて文字書くのが上手な人ってこう喋るのはあんまり得意じゃなかったりっていうのも、まあ、確かに翡翠さんだったかだったか、僕みたいにマシンガンのように喋るとかね、
結構ゆっくりめの、
ゆっくりめで、だけど彼の話すごく面白くてですね、あの、今日は皆さんを坂本龍馬にしますって言ってね、始まって、お、なんだ一体と思ったら、そしたらね、いきなりね、ワークショップみたいなことし始めて、うん、で、そのワークの中で、まあ、2つぐらいちょっとした簡単なワークを彼スタートし始めたんやけど、でその時にね、あの、二 2つ目のワークが特に僕印象に残って、ちょっとこの4人でね、今からちょっとねゲームみたいなことをちょっと僕主導でもう翡翠小太郎さんがやったことをもう直後にパクってるという状態なんですけど、
はい、あんまりそれ龍馬さんのこと知らなくても
全然関係ない、全然関係ない、うん、じゃあ赤ちゃんの匂いのするこの匂いがするような気がする高瀬さんで、高瀬さんのじゃあね好きな食べ物は何ですか。
好きな食べ物は、うん、グミです。
グミ、グミって何。
彼女あの入社した歓迎の飲み会の席で、うん、何が好きですかって言われてグミって言った、うん、
あグミってあのお菓子 の
プニプニ
プニプニしたあのグミ、はあそれが世の中で一番好きな食い物、珍しい人やな。グミが好き。
よく言われる。
なあ、俺なんかサバの味噌煮とかそうしたら言うんかなと思ったら、ちゃうんやね。グミ。
こう大笑いでしたみんな。
ねえ。じゃあ、まあ高橋さんじゃあ好きな食べ物がグミと。じゃあ直樹さんに質問なんですけど、はい、直樹さんが好きなスポーツは何ですか。
今はやっぱジョギングですかね。
うん。ジョギング。
はい、
ジョギング。
はい、
じゃあここで。あの龍馬になるためのワークショップが始まります、
はい、
グミとジョギングの共通点を今から5つ出してください。
難しい。
グミとジョギングに共通する共通点、
それはあの言葉のキーワードでもいいんですか。
キーワードでもいいです。
ああじゃあ1個、うん、黙々と食べるし黙々と走るし、
ああなるほど、うん、それ正解ですね、はい、それ一つありですね、
はい、
はい、例えばじゃあ僕、
はい、
やめられなくなる、
ああなるほど、
あやめられなくなるっていうのが一つですよね、
うん、味わいがある。
あでもね、なるちゃん言おうとしてると分かる。それ要は食べた後のこうなんか残るっていうかね、
味わい、
ジョギングはやっぱ終わった後も高揚感がずっと続きますからね。
さすがナイスプロ。
なんていうの、
味わいがある、
うん、
なるほど、
あとに残るというか
味わいとか、まあ、爽快感とかっていうかもしれないね、
まあ、
うん、さああと2つ、
ちょっと違うかもしれないですけど、あの結構しなやかになるんですよ走ってると、
うんうん、
でしなやかと何だろう、食べたこう
グミがしなやかに柔らかくなっていく
柔らかさみたいな、
ああなるほど、
ちょっと全然違いますけど、どっかでこう通じるもの
なるほど、
ないかあるか、うん、
それとかこう幸せになるとかでもいいですか、
ね、ああなるほど、
うん、幸せな気分になる、
はい、
って言い出したら出てくるでしょ。
はい、そうですね。
これね、全く違うもんなのに、うん、強引に答えを探そうと思うと出てくるじゃないですか。はい、これをね、翡翠小太郎さん言うんですよね。坂本龍馬っていう人は、そのね、あの薩摩藩、長州藩、それから土佐藩、で江戸幕府、この4つの何か共通点は何かないだろうかって。でそれをその薩摩だけが良くて長州にそのなんかマイナス点があるとかね、
はい、
なんかそんなんじゃなくて、その4つの点を、うん、薩摩、長州、江戸幕府、土佐藩という4つの点のピラミッド状に上のところからね、4つみんながプラスになることを共通点探しながら第3の答えを探したって言うんですよね。
はあ、確かにそうかもしれないです
。だから物の見方とか視点が、うん、そのみんな結局は話し合いして人が喧嘩になっていく時とかっていうのは、はい、自分のところのメリット、自分のところのメリットだけは絶対引かないじゃないですか。
こっちが正しい
って、 そうですね、でうちがうちに利のあることしかやっぱりこう進めていかないみたいなね。でもそれをみんなで例えば許すところは許して、うん、そして自分の主張するところは主張して、うん、でその4班の4つのそれぞれのなんか共通に当たるものが何か見つからんかということをピラミッドのてっぺんから、うん、こう4方向みんなに利があって、うん、そしてそこになんかね、自分がこう先導できる何かがあるんじゃないだろうかってい う、うん、こう第三の答えを探す時の一つの方法が迷ったら今のワークの中に、
あ、
うん、だともともその11月15日に会った時はね、一人の人が食べ物はイチゴが好きだって言って、うん、だから次の人が 僕は野球が好きなんだって、いちごと野球の共通点をってこうやって言い出したら、うん、もう出てくる出てくる、例えばね、粒ぞろいとかね、
う
まいですよね、粒ぞろいとか、そういうことが幸せになるっていう意見なんかも出たり、なんかね、もういっぱいいろいろ出てきたときに、あ、僕たちは日常生活の中でこの第三の答えというか、常にこの誰かさんと誰かさんのこの共通点って何かなとか、
はい、
そこからお互いが幸せになるような、そういう提案のできる人間になれたときに、すごくこう人から君じゃなきゃダメだというふうに必要とされる、そういう存在感を得れるんじゃないかとかね、
はい、うまいっすね、うまいワークですね、
面白いワークだったんですよね。だからその時に翡翠さんがね、こうやって龍馬になるためには絶対に必要な条件が3つあるっていうふうに言って、で龍馬さんは必ずその自分のやりたいことでもありね、むしろそのみんなが幸せになるなと思うことをいつもこう模索してたんですって、
はい、
うん、まあ、確かにそうなんですけど、みんなが幸せになることをやるときってこう天が味方をしてくれる、
はい、
うん、天が流れを引き寄せてくれる、ね、そういうことが起こるんだって、これがね、常に物事を考えるときにみんなが幸せになるかなっていうことを考えることだと、
はい、
で自分自身のことも当然幸せにし、この周りのみんなが幸せになること、うん、でね、2つ目がね、あの毎日ねご機嫌でなければならないって言ってましたね。毎日ご機嫌に過ごすことやんと、でニコニコ笑ってね、あ、楽しいこと楽しいことをこう毎日こうイメージしながら楽しみながら生きると、
はい、
いうこと。そしてね、もう一個がね、何だっけかな、
必ず方法ある、
あ、そうそうそう、これが最後が、
さ
っきの、うん、昨日もこの話しとったんですよ、はい、それが今のさっきの第三の答えじゃないですけど、はい、必ず解決の方法あるという、
うん、
その見方捉え方を変えてね、いろんな視点から必ず解決の方法があるんだということを信じてやり続けることだという、はい、
これでも結構三宅さん普段やってることじゃないですか。
いやいや、言われてみるとね、やってるなと思ってですよ。僕はあのその翡翠さんの話を聞いているときに、なんかね、もう一つふと思ったのは、いや僕もう一つ付け加えたいなと思ったんですけど、それはね、一番目のみんなが幸せになることをこう考えようという、それもね、でもやっぱり自分をこうやっぱり満たすというか幸せにできひんかったら、やっぱり人間ってそうですよね、こう人と人との間、まあと書いて人間じゃないですか、
はい、
まあ、これ最近よう使うキーワードなんですけど、うん、で例えば公演やってるあの一つのお部屋の中も空間なわけで、はい、空間の中で流れるみんなで共通の時間があって、でそこでこう対話を交わしてるのは僕ら人間、人と人との間で、はい、空間という間、時間という間で、人間と人間の間みたいな、でこの間をちょっと間違えてしまうと間違いって言いますよね。でこの間がスコンと抜けてたりすると、その人のことを間抜けていますよね、
はいはい、
なんでこの空間時間人間の間っていうものがやっぱり僕ね、つく大事だなとこう思うんですけど、そのね、やっぱり自分自身幸せにするために、やっぱ僕自分自身がなんか今の中でこう一時こう具合悪くなって落ちるとこまで落ちたし、でそこからなんかもう劇的にV 字回復をしてですね、
いやなんか全然今日目つきがすごいなと思って今日、
ね、久しぶりですもんね、
うん、
だけど僕ね、本当にあの7月末8月頭のこの具合が悪くなったあの時から、もう自分の中の自然治癒力みたいなスイッチがバンバン入って、うん、生きようとしてる自分というか、なんかね、もっともっと動きたいなと思う、この中自分の中でこう覚醒が起こってるんですよね、うん、でそれがすごくこうなんか気持ちよくてですね、スイッチがバンバン入るんですよね。で食べるもんもうまいし、酒もうまいしみたいな、
だから僕あんまりそっちの方が先になっても
でもね、冷静に考えると僕ね、つくづく最近幸せやなと思うんですよ。っていうのは
です、ね、
だって僕気づいたら別に講演家になりたいなんて思ったこともないけど、たまたま大阪で頼まれたのきっかけで、できない理由言ってたのに首立てに振るところからこの講演人生始まったらこう、はい、数どんどん増えてね、で毎日毎日人前で喋るのが大好きで、だって僕考えたらね、これ田畑さんにもよう笑われるんですけど、僕だって昔言ったことあるんです、結婚式に呼ばれて スピーチもないんや言うてね、もうスピーチもしない結婚式なんてあんま行きたくないんですよね僕ね。どうせ行くならなんか喋りたいし、どうせ行くならいる人たちなんか笑わしたいなとかね、なんか感動させたいなとかね、10分でいいから時間欲しいなと思うぐらい僕喋るの大好きなんですよね。そうか、毎日毎日だって黙って1時間半も2時間もね、誰一人ちゃちゃ入れてくることなく延々僕の話を黙ってお金払って聞きに来てくれるんですよね、はい、でそんなのを仕事にさせてもらえてるなんて僕ほっ本当に幸せやなと思って。
幸せですね。
でこれをね、ふと思うんです。この3つの翡翠さんが言ったキーワードにもう一つ付け加えるなら、やっぱ僕ね、自分の素質というか資質みたいなものに巡り合うことちゃうかなと思うんですよね、はい、それが自分を幸せにする一つ大きなキーワードちゃうかなと思ってですね、はい、だって子供でもね、ずっと例えばこう座って勉強得意な子ってだいたい座ってんの得意ですよね、うん、でうちの子供たちなんかもう座ってることがまず普通なんですもんねそ勉強せえ言うたらかわいそうやろって、そこに野山走らせてあげたらもう、ね、水を得た魚のように走ってるわけですし、そう思うと僕本当ね、なんかこう子供たちの素質とか資質とかみたいなことをみんな同じ箱の中入れてね、みんな同じみたいに育てるんじゃなくて、なんかこの子は一体何が得意かな、
違いますね、
一体何が長けてんのかなって、はい、なんかそういうこう素質資質はね、うん、人それぞれちゃうかな、うん、いやそれこそ僕あの落ち込んでから、まああの時になんかいろんなことをこう変えたかったから、うん、田畑師匠のとこ前に行って、はいはい、でその後もう一度遊びに行ったんですよ。
あ、そうです
か。でそれはね、何の用事もなかったんです。で電話かけてここでちょっと遊びに行きたいんですけど、遊びに行ってなんかって言われて要件はないんかって言うので、いや要件はないんですって言ってね、ただ僕この間本当に師匠に久しぶりに会ってね、もう本当に自分の中でこう元気が出てきて、だってあの時ね僕会いに行って話してまた何回次回になりましたけど、でも夜中に帰ってくる時に僕だって車でねレンタカー借りて山の中やから会いに行ってて、でもその帰りに夜中1時半頃ですけど、じゃあどうもありがとうございましたっつってね帰ってきた時のその道の途中山の中ですよ、もう街灯も何もない真っ暗な、しかもアスファルトも敷いてないからガタガタの土道なんですよ。でそこ車で走ってる最中にもうね込み上げてきて込み上げてきて元気が、ほんで夜中の1時半にね車止めてエンジンかけたまんま、うん、ほんでライト照らしてる、うん、そのガタガタ道の上でね、うん、夜中の1時半にこのおっさん一人がねもう無性に腕立て伏せがやりたくなって無性にでノンストップでうわー50回腕立て伏せしたんですよ。で腕立てしてなんかもう汗だらだらかいてね、うわー言いながら夜中の山の中で一人ヘッドライト照らされながらね一人で夜中に腕立て伏せやったんですよね。でもその後車戻って運転しながらねなんか泣けてきましたもん。やっぱあの人ってすごいわと思って、雑談しただけ、ただ雑談しただけなんですよ、はい、でまた僕は相槌打ってただけなんですよね。延々喋ってらっしゃったからですね、あそうですか、なるほど、そうですよね、なるほどってことで僕はそれしか言ってないです6時間半ね。だけど今日は俺は昨夜あんまり寝てないからもう2時間ぐらいで終わりだぞって言っときながら、まあ、6時間半お話になってますけどだけどね、別れた後にね一人であの腕立て伏せしてる時にこんなに意味も分からず腕立て伏せをしたくなるほどね、ただ雑談してるだけなのにこんなに人に何かを与えるってもう説明がつかないですよね。うん、でもその雑談の中でね、田畑さん言うんですけど、まあ、子供たち6人あそこはおいでで、はいはい、でまあ上2人がおってから3番目の子はなんかこんなあのおのとかの世界に今いましてね、なんかおーとか言ってからポンポンとか包み叩いたりとかね、あんな世界にはまり込んでいるんですよ。でね、かと思えばその次の4番目の子なんかなんかねレゲエのバーでバーテンダーやってるんですって。頭アフロヘアで、それもまたって感じでしょ。でもねあいつに合ってるんだよあれがって言って、すごい幸せそうにしてるんだぞって、だから俺いっぺん飲みに行ってきちゃってくれって、 お前が行ったら喜ぶぞって言ってね、いやぜひ行きますわって言ったんですけど、かと思ったら5番目の女の子は京都で舞妓さんやってるんですよね。ほんで6番目の女の子はじゃあ何かあったら今度スペインでフラメンコダンサーになろうとしてて踊るのが大好きで、でもねこのバラバラさ加減ですよね。だけどこれは田畑さんがね、誰かに評価されるとかなんとかじゃないですよ、ひたすらその子の本質資質を一生懸命見てきたんですよね、ずっと。でこの子がもう寝ても覚めてもこれをやり続けたいと思う、そんなものをもうジャンル問わずですよね。でもそこから見つけ出したそこのレールに彼らが自分たちで乗っていった時、もうねどの子もどの子も見事にぐらい輝いてるんですよ。僕あの子たちの話聞いてて、ああ幸せになるっていうことの一つは、そう誰かよりもどうとかっていうことよりもやっぱ自分自身の本質や資質を他人さんに見抜いてもらうこととか、自分で探って見つけることとか、はい、僕も他人に気づかさせてもらったんですよね。頼まれごとは試されごとのおかげでですよね。そう思うとこうだから今こそ日本はなんかね、本当にさっきもね話してたみたいに、親が子を殺し子が親を殺すわけのわからん国になってしまって、で今昨日もニュースやってましたけど、児童でどこに今いるのかわからないっていう行方不明児童が今何百人もいるん
ですよね。すごい数ですよ、
ね、
すごい数。
もうそれ自体もねなんてことなんだろうと思いますけど、なんかこう僕だってね先々月、まあ、台湾ついていろんなことやって、はいはい、おみこしのことなんか今進めてますけど、だけど李登輝元総統の講演9月に聞きに行ってきたんですよ、はい、でたら李登輝元総統、ね、元台湾の大統領なわけですよね、はい、御年91歳、もう格尺と、格尺とで日本語でペラペラと喋られて、だってご講演の中でも僕は日本人として生まれたんだよって言って、そして日本人として京都大学に行って、そして戦争が始まった時日本人として日本を守るために兵隊に志願したんやって言って、だから僕はずっと日本人だったって。でも終戦後、まあ、台湾という国になったわけだけれど、だけどそういう立場を経てきたけれど、でも確かに昔の日本と今はまだまるで違うって、人間性がまるで違うっていうことをすごい嘆かれて、でね最後ねもう本当にちょっと涙ぐみながらね、今こそ龍馬が出てこにゃいかんって、今こそ日本に必要なことはね人を引っ張っていく坂本龍馬が出てこにゃいかんって、そういうねちっちゃな龍馬がたくさん出てきて、小さな家族というコミュニティでも会社というコミュニティでも、そこでねみんなが幸せになることを考える人がみんなで、そのなんていうかな、解決の方法を探し出す話し合いをすること、そしてみんなでご機嫌に生きようとすること、そしてみんなでその人の本質資質をね見抜き合いながら、それで僕は坂本龍馬が出るんちゃうかなって。でその小さな龍馬さんたちがいろんなところでいろんなものを引っ張っていきながらね、あの人みたいになりたいという流れがね起こることがなんかねすごい大事なことかなって、翡翠さんの話聞いててすごい思ったんですよね。
いやなんか、いや、いい話っていうか、もっと聞きに行きたかったな。
でもすごく良かったです。なんでそんな翡翠さんの話を聞いた後だったんで、もう天竺マンもね、いやなんか僕も頭の中ぐちゃぐちゃになってしまいましたみたいなそれも僕も同じだったんですけどね。だけどなんかお互いにあの小さなコミュニティで僕らなんかねいいとこを探しようて、でとってもみんながご機嫌になれたなと思えたんでね、すごくいい時間を今年は命日に過ごせれたなと。
でも今おっしゃったその翡翠さんの3つとプラス資質素質の4つで、はい、なんかそれはちょっと広めていきたいですね。
なんかね、そんなことを感じる今年の11月15日だったという。
そうですか、じゃあなんかニュー中村文明より今日なんか見てるみたいです
。まあ直樹さん久しぶりなんでね。
いや本当にね、もうえらいラーメンだのチャーハンとかもう山盛りビールまで飲まれて昼間からいやでもちゃんと楽しみですよ。2015年が
またね来年に向けてもうねやりたいこともいっぱいあるんで、
ですね、ちょっとまだここでね
言えない、ここではちょっとまだあるんですよね。また
さっき聞かせて
決まってきたことからまた
ぜひぜひ、
お伝えしていきたいと思います。
ぜひまたゲストに
呼んでください。ぜひぜひまたゲストに来てもらったくせに タオツさんじゃないけど大半僕が喋ってました
、まあ、いやいやいや、
まあ、いつものことちゃい
ありがとうございます、
まあ、そんな感じで、今回のみるみる元気鈴木直樹さんと、成田さんは何も活躍せなかったね、あんま。まあ高瀬さんグミっていう人消える魔球投げてくれたんでよかったですけど、まあそんな4人でお届けしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。